おはようございます。聖書を学ぶ会899回、出エジプト記の第13回、2018年7月20日です。7月は、暑いといえば暑いんですけど、特別な暑さですね。どうにもならないですね本当にこれがまた8月になってもっと暑くなったらどうなるんでしょうか。本当にもう暑い暑いというしかもう言うこともないぐらいに暑いですね。今日はですね、出エジプト記の32章に飛びまして、というのはこのちょっと前はですね、みんな神殿のなんですかね、間取りとか大きさとか なんかの飾りのどうのこうのとか、そういうことで、ちょっと今直接は関係がないのでちょっと飛びます。旧約聖書の121ページ、出エジプト記の32章1節からお読みしたいと思います。民はモーセが山を下ることの遅いのを見て、アロンのもとに集まって彼に言った。さあ、私たちに先立っていく神を私たちのために作ってください。私たちをエジプトの国から導き上った人、モーセはどうなったのかわからないからです。そこまでにしたいと思います。モーセは今山に登っているんですね。シナイ山ですね。シナイ山のホレブの山ですね。ここへ登っているわけでありますが、なかなか降りてこない。だからですね、私たちに先立っていく神を私たちのために作ってくださいと、偶像ですよね、偶像を作ってほしいと、こういうのをですね、このアロンにぶつけたわけですね。2節に参ります。アロンは彼らに言った。あなた方の妻、息子、娘らの金の耳輪を外して私に持ってきなさい。そこで民は皆その金の耳輪を外してアロンのもとに持ってきた。アロンがこれを彼らの手から受け取り、工具で型を作り、いて子牛としたので、彼らは言った。イスラエルよ、これはあなたをエジプトの国から導き上ったあなたの神である。そこまでにしたいと思います。アロンっていうのはあれでしたよね、公衆の前で喋るのが得意だったんですよね。モーセはそれダメなんですね。大変優れた人物ではあったんですけど、あんまりこの人前で堂々と話すことができない。私は口下手だというのがですね、彼の神様からの招きに対してですね、答えた言葉でありましたね。というので、アロンが立てられたわけです。アシスタントと言っていいのか、同盟者と言っていいのかですね、立てられたわけでありますけれども、アロンは喋るのは得意だったんでしょうけど、あんまり判断力において、あるいは信仰において、この優れていたとはちょっと思えない感じですね。今それが出てきているわけであります。あなた方の妻、息子、娘の金の耳輪を外して私に持ってきなさい。エジプトを出るときあれでしたよね、このそういう装身具といいますか、金の耳輪とかですね、指輪とかそういうものをですね、もらってきたわけですよね。ですから非常に、みんなよく持っているものであったということができると思いますが、それを外してアロンのところへ持ってきなさいとこう言ったわけですね。そしてそれを受け取って、工具で型を作り、いて子牛としたので、彼らは言った。イスラエルよ、これはあなたをエジプトの国から導き上ったあなたの神である。そんなことないですね。子牛というのはですね、この、今日はカラーでございますんでね カラーでですね、印刷をしたらですね、擦りすぎちゃって50枚ぐらい擦っちゃったんですね。そしたらインクがなくなりましていやいやいや、下にありますが、 子牛の像ですね。これは、まあ、バール信仰というものですね、まあ、農業神といいますかね、天候を司る偶像なんですね、雨を降らせるとかですね、雷を鳴らせるとかですね、だからそういう、つまりこれは農耕民族にとってのあれですね、偶像としては、まあ、ある意味では自然の成り行きかなというふうに思うわけでありますけれども、しかしイスラエルはそうじゃないですね。こういうものを神としないですよね、ヤウェなる神様ですね、創造主なる神様、このお方を神としているわけでありますよね。そしてその神様があれですね、十戒という、まあ、人間が守るべき、まあ、基本的な戒めですね、これをこのモーセを通して与えてくださったわけであります。そして、まあ、イスラエルは特別の民としてですね、神の民として、まあ、整えられて、そして、来たわけでありますが、もう早くもですね、ここで、ですね、子牛の像とかですね作っちゃって、そして、これがですね、エジプトの国から、私たちをこの導き上った神であると、こういうふうに言っちゃってるんですが、混合宗教っていうんですかね、混合宗教、結局掛け合わせですね、でも偶像にすると分かりやすいんですよね、みんなこうそれこそ見ることができる、ヤウェの神様は見えない方なんですよね、でも、この見えるものでこの作ってしまうということは、これは偶像礼拝であります。ちょっとレジュメの方をご覧いただきましょうか。一番最初のとこ、アロンがこれを彼らの手から受け取り、工具で型を作り、射て子牛としたので、彼らは言った、イスラエルよ、これは あなたをエジプトの国から導き上ったあなたの神である。榎本康郎先生はこういうふうに言っておられるんですね。神には神の時がある。その時をじっと待つことが信じ、望んで待つことが信仰である。私たちはその時があまりにも長い時、それに耐えられなくなる。そして、もはや待つことをやめてしまい、自分の時を神の時と変えてしまう。偶像礼拝とはそのことであると。そうですね、確かにあれですよね、まあ、なんとか神様、もう神様に頼るしかない、そんな気持ちを持って、まあ、教会に来て、そして、まあ、イエス様を信じ受け入れる。しかしすぐじゃあっていうので、魔法使いみたいにですね、パンと解決させていただけるかって、そんなことないですね。私なんかも大体教会来るような生活はまた送ってなかったんですけど、人にやめろということはやってましたけど、でも本当に困難に遭うと、そして、ですね、どうしても教会に行かなければならないという状況に、この導かれるんですね、今思うとですね。でこっちはいやいやながらですけど、しょうがないから行くんですよ。しかしそれがある意味で、まあ、招きであったのかなというふうに思いますね。そしてじゃあ行けばもうボツボツいいんじゃないかなって、ね、こっちで決めるんですよ、ね、ほらここでも同じですけどね、じっと待つことが信じ、望んで待つことが信仰であるって言うんですけど、 なんかねもうだってこんなにかかっていい加減にしてくださいよイエス様っていうね、そんな感じがありますよね。私なんかも、もう主よいつまでなのですかって言ってですね、ある時雨の中を歩きながらですね、つぶやいたことがありました。いい加減にしてください、いい加減っていうかは言わなかったですけどねだってもういつ本当なんですか、本当に解決してくださるんですかっていう感じですよね。しかしね、その待っている間の長さ、その長さはね、結局砕かれる、本当にもう僕なんかが なん他のものはみんな弱いんですけど自我だけは強かったですからね。これが砕かれるあの時であったんですよね、だから長いっていうことは徹底的に砕かれる、そういうあの時を神様から与えられているというふうに考えてもいいかもしれないですけど、なかなか結果がわからないとそうもなかなか思えなくなって迷いが出てくるんですよね、でああやってみたらどうか、こうやってみたらどうかというのでいろいろ、まあ、人間的な動きをするわけですね。私もあの総理大臣の後に総理大臣になる人ですけどね、あと政調会長とかですね、そういう人と接触を取って問題の解決をしようとしたんですよ、でもそれをやるといろいろまた違う問題が起こってくるということで やめて、まあ、主に全部お任せしたんですけど、まあ、娘の問題で娘が、まあ、帰ってきたんですね、で今日来るんですよ、うちへ私が家内がいないのをなんか聞いたらしくて、あの行くからって言うんですね、ありがたいですね。でそんなのありがたくないですよ、普通だったら、あ来るのか、もうちょっとうるさいなとかですね言いかねないんですけど、でもありがたいですね、と思うようにしていただけたのも、あの待つ間が長かった、そのせい、砕かれるためには時間かかりすぎましたね、これはもう自分の責任でもあると思いますし、また神様のご愛でもあるというふうに思っておりますが、ちょっと長くなっちゃったですね今アロンですからね、アロンはですね、喋るのは上手だったんでしょうね、みんなの前で堂々と、しかし判断力において信仰において、ちょっとこれ弱いですね、だからすぐですね、金の耳輪なんかもう外して持ってこいなんて言っちゃってね、そして、偶像を作って拝ましちゃったんですね、五節に行きますね。アロンはこれを見てその前に祭壇を築いた。そしてアロンは布告していった。明日は主の祭りである。そこで人々は明くる朝早く起きて燔祭を捧げ秋音祭を備えた。民は座して食い止めし立って戯れた。もうあれですよ、主の祭りとそれから偶像礼拝とこれをごっちゃにしてですね、結局立って戯れたってんですから、まああれですね、まあどんちゃん騒ぎに近かったかもしれませんね。秋音祭っていうのは和解の生贄ですね、神様のとの平和を作り出すんですね、神との平和を作り出していただきたいということで備える供え物ですね、和解の生贄と思いますね。秋音祭ってのは随分難しい言葉を使ったもんですね、あんまり使わないですよね秋音なんて、立って戯れたってんですから、もうアロンっていうのは何考えてたんでしょうね。7節、主はモーセに言われた。急いで下りなさい。あなたがエジプトの国から導き上ったあなたの民は悪いことをした。彼らは早くも私が命じた道を離れ、自分のために鋳物の子牛を作り、これを拝み、これに犠牲を捧げて、イスラエルよ、これはあなたをエジプトの国から導き上ったあなたの神であると言っている。金剛ですね、金剛ですね、全く神あのヤウェの神様を出しておかないわけではないんですね。それとこのあれですね、偶像礼拝と、まあ、ごっちゃにしているわけですね。9節、主はまたモーセに言われた。私はこの民を見た。これは堅くなな民である。堅くな、まあ強情ですね、強情な民である。10節、それで私を止めるな、 私の怒りは彼らに向かって燃え、彼らを滅ぼし尽くすであろう。しかし私はあなたを大いなる国民とするであろう。矛盾してるんですね。気持ちとしてはもう滅ぼしちゃうぞというような気持ちですけど、しかし、神様はですね、愛なるお方でですね、やっぱりイスラエルを神の民としてですね、大いなる民として祝福してくださるという、すぐに言ってくださっているわけですね。つまり許しが与えられるということですね。キリスト教なんか結局は神の許しの宗教だって言ってもいいかもしれないですよね。許してくださる神様ですね。そうでなければですね、神様の前なんかに出られないですよね。そのためにイエス様は十字架にかかられたということでありますけれども、それほどにも私たちを愛してくださっている神様ですね。いいことをしたからとか、いい子だからとかですね、そういうんじゃないんですね。神様の愛であります。11節、モーセはその神主をなだめていった。主よ、大いなる力と強き手を持ってエジプトの国から導き出されたあなたの民に向かって、なぜあなたの怒りが燃えるのでしょうか。どうぞ、どうしてエジプト人に、彼は悪意を持って彼らを導き出し、彼らを産地で殺し、地の表から立ち滅ぼすのだと言わせてよいでしょうか。どうかあなたの激しい怒りをやめ、あなたの民に下そうとされるこの災いを思い直し、あなたのしもべ、アブラハム、イサク、イスラエルに、あなたがご自身を指して誓い、私は天の星のようにあなたの子孫を増し、私が約束したこの地を皆あなた方の子孫に与えて長くこれを所有させるであろうと彼らに仰せられたことを覚えてくださいですね。頼んでいるわけですね。ことでイスラエルって、ここで出てくるイスラエル、あなたのしもべ、アブラハム、イサク、イスラエル、これイスラエルというのはヤコブのことですね。ヤコブのことです。ヤコブはイスラエルというあれですね、名前を与えられたんでしたよね。彼だって普通だったら与えられるような人物ではなかったですよね。とんでもない人物でしたよね、ヤコブっていうのは。しかし神様の憐れみですね。そしてまた神様の憐れみによってヤコブも変えられたんですよね。14節、それで主はその民に下すと言われた災いについて思い直されたですね。一時はもう許さんとこういう思いでやられたんですけども、しかしですね、民がですね態度を変える、それならば許してくださるという、思い直された、災いを与えることを思い直されたということですね。15節、モーセは身を転じて山を下った。彼の手にはかの2枚の証の板があった。板はその両面に文字があった。すなわちこの表にも、かの表にも文字があった。すなわち、その板は神の柵、その文字は神の文字であって、板に彫ったものである。10回ですね。神の戒めがですね、キリスト教は特にその、ですね、10回を信仰するということではないと思いますけど、しかしキリスト教の このですね、一つの基準といいますか、それは守るべき道徳基準といいますか、それはもう十戒を離れることはないんですね。17節、ヨシアは、民の呼ばわる声を聞いてモーセに言った、宿営の中に戦いの声がします。しかしモーセは言った、勝ち時の声でなく敗北の叫び声でもない。私の聞くのは歌の声である。モーセが宿営に近づくと子牛と踊り等を見たので、彼は怒りに燃え、手から蚊の板を投げ打ち、これを山の麓で砕いたですね。モーセは怒りましたね。子牛の像を作ってですね、それでみんなよいしょよいしょっつってですね、踊ってるのを見たってですから、モーセもびっくりしたでしょうね。なんとも申しようがなかったと思いますね。ちょっとの間ですね、山に登って、そして神様と接見をしておられたと思いますが、その間にもう早くもですね、信仰から離れ、神様から離れてしまうという、本当に嘆かわしい現実を見て、彼もですね、手から蚊の板を投げ打ち、これを山の麓で砕いたというぐらいですからですね、そりゃそうですね。20節、また彼らが作った子牛を取って火に焼き、粉々に砕き、これを水の上に撒いてイスラエルの人々に飲ませたですね。怒りました。21節、モーセはアロンに言った、この民があなたに何をしたので、あなたは彼らに大いなる罪を犯させたのですか。アロンは言った、我が主よ、激しく怒らないでください。この民の悪いのは、あなたがご存知です。彼らは私に言いました。私たちに先立っていく神を私たちのために作ってください。私たちをエジプトの国から導き上った人、あのモーセはどうなったのかわからないからです。そこで私は誰でも、金を持っている者はそれを取り外しなさいと彼らに言いました。彼らがそれを私に渡したので、私がこれを火に投げ入れると、この子牛が出てきたのです。火に入れたら子牛が出てきます、ね、こういうところがあった、あの責任逃れというか無責任というか、全然あれですね、弁解になっていないですね。25節、モーセは民が欲しいままに振る舞ったのを見た。アロンは彼らが欲しいままに振る舞うに任せ、敵の中に、物笑いとなったからであるですね。敵っていうのはこれ異邦人ですね。イスラエル以外の人々ですね。でこの人たちの物笑いになっちゃったんです。見ろあんな偉そう言っていてもですね、なんだあれはというようなことですね。26節、モーセは宿営の門に立って言った、すべて主につく者は私のもとに来なさい。レビの子たちは皆彼のもとに集まった。そこでモーセは彼らに言った、イスラエルの神主はこう言われる、あなた方はおのおの腰に剣を帯び、宿営の中を門から門へ行き巡って、おのおのその兄弟、その友、その隣人を殺せ。28節、レビの子たちはモーセの言葉通りにしたので、その日民のうちおよそ3000人が倒れた。そこでモーセは言った、あなた方はおのおのその子、おのおののその子、あおのおのその子、その兄弟に逆らって今日主に身を捧げた。それで主は今日あなた方に祝福を与えられるであろう。ここでですね、あのレビ人というのがあれですよ、祝福されるんで用いられるんですよ。ですからレビ人というのは祭司階級になっていくでしょ。その後あのカナに定着した後もですね、祭司階級として用いられていくんですね。その、まあ、一つの原因っていうか このきっかけになったのはこの事件であったということができると思います。30節、あくる日モーセは民に言った。あなた方は大いなる罪を犯した。それで今私は主のもとに登っていく。あなた方の罪を償うことができるかもしれない。31節、モーセは主のもとに帰って、そして言った。ああ、この民は大いなる罪を犯し、自分のために金の神を作りました。今もしあなたが彼らの罪を許されるな、ますならば、しかし、もしかなわなければ、どうぞあなたが書き記された文から、私の名を消し去ってください。主はモーセに言われた。すべて私に罪を犯した者はこれを私の文から消し去るであろう。しかし今あなたは行って、私があなたに告げたところに、民を導きなさい。見よ、私の使いはあなたに先立って行くであろう。ただし刑罰の日に私は彼らの罪を罰するであろう。つまり刑罰の延期ですね、延期を宣言してくれたわけです、くださったわけですね。35節、そして、主は民を討たれた。彼らが子牛を作ったからである。それはアロンが作ったのである。アロンはちょっとですね、モーセと力を合わせて民を導くにはちょっと問題というか、それほどの人物ではなかった、まあ弁舌は達者だったんでしょうけど、でもまああれですよね、そういうふうにしてモーセでさえも弱点がある、その弱点を、まあ、補う人がいるということは素晴らしいことだというふうに思います。ちょっとレジュメの方からいただきましょうか。榎本先生の後のその次の三角ですね。工具で型を作り、いて帽子とした。子牛は若いオスの牛。イスラエルの民にとって神であったモーセの姿が見えなくなったので、その改良を待ちかねて目に見える神を求めたのである。ここには目に見える偶像と多神教への願望が見える。子牛は力と多産の象徴であり、牛の上に立つバールハダテの像がカナンに多出している。バール信仰はエジプトにも影響を与えていたから、イスラエルの民もエジプトで子牛の像には親しんでいたと思われる。バール信仰というのは随分あの辺一帯にはびこっていたんですね。この後になりますと、ギリシャ、ローマの時代になってくると、女神ですよね。女神。これ何の女神かというと、多産の女神なんですね。ですから、体中にこのおっぱいがついている女神像とかですね、があるわけですよね。それは多産ですね。いろんなものをこう豊かに生産するって言いますかね、そういう願望ですよね。これはもう例えば、ですね、日本なんかでも結構あるんじゃないですかね。こう収穫を増やすための偶像っていうのはですね、結構あるんじゃないか。私はあまり詳しくないですけど、ですからこの間言いましたように、あんまり言ってはいけないですね。男性の性器をね、ご神体にして、そして お祭りの時には出汁にして引っ張ってあるんですから、みんなで。これやっぱ多産ですよ。子供を増やすっていうことですよね。またそれと農業神といいますか、収穫を増やすということを、まあ、願う、そういう偶像礼拝ですね。民は座して悔い飲みし、立って戯れた。偶像礼拝には、飲食、肉欲の解放が伴うです、ね。日本でもお祭りというと、大体そうですよね。肉欲というと、それさっきの女神なんかありますね。 女神神殿にですねお祭りに来て、帰りにはその神殿娼婦と遊んで帰るっていうのがね、当時の、まあ、習慣というか、まあ、信仰って言っちゃおかしいですけど、そんなことであったわけですから、ですね、日本でもですね、まあ、この収穫を願望願うということは、いろんな、まあ、遊びにもつながっていったわけですよね。不道徳な、その次、私の怒りは彼らに向かって燃え彼らを滅ぼし尽くすであろう。しかし私はあなたを大いなる国民とするであろう。あなたを大いなる国民とするであろうというのはモーセの子孫は生かすという神の ご託宣であった。どうかあなたの激しい怒りをやめあなたのために下そうとされるこの災いを思い直し、モーセは、まあ、必死の取りなしをしてるんですね。一番イスラエルの民は神がエジプトの地から救い出してくださった民であるということ。二番目神がもしイスラエルの民を滅ぼされるならエジプト人から神様が嘲笑されますよということですね。そして3番目アブラハム、イサク、イスラエルに与えた約束、私は天の星のようにあなた方の子孫を増し私が約束したこの地を皆あなた方の子孫に与えて長くこれを所有させるであろうとあろうを覚えてくださいっていうことですね。約束してくださったじゃないですかということですね。彼の手には彼の2枚の証の板があった。その板はその両面に文字があった。この2枚の板には神から授かった10回の文字が書かれていたということですね。ここで、半分ですね。じゃあ33章の方に行きたいと思います。さて主はモーセに言われた。あなたとあなたがエジプトの国から導き上った民とはここを立って私がアブラハム、イサク、ヤコブに誓ってこれをあなたの子孫に与えるといった地に登りなさい。私は一人の使いを使わしてあなたに先立たせカナン人、アモリ人、ヘテ人、ペリジ人、ヒビ人、エブス人を追い払うであろう。あなた方は父と蜜の流れる地に登りなさい。しかしあなた方は堅くなな民であるから私が道で、あなた方を滅ぼすことのないようにあなた方のうちにあって、一緒に登らないであろう。民はこの悪い知らせを聞いて憂い一人もその飾りを身につける者はなかった。まあ金の飾りなんかがですね、大きな炭を犯す、まあ、道具として使われたわけでありますからね、ここは神妙になっているということですね。5節主はモーセに言われた。イスラエルの人々に言いなさい。あなた方は堅くなる民である。もし私が一国でもあなた方のうちにあって一緒に登っていくならば、あなた方を滅ぼすであろう。ゆえに今あなた方の飾りを身から取り去りなさい。そうすれば私はあなた方のなすべきことを知るであろう。それで、イスラエルの人々はホレブ山以来その飾りを取り除いていたですね。7節モーセは幕屋を取ってこれを宿営の外に宿営を離れて張りこれを会見の幕屋と名付けた。すべて主に伺い事のある者は出て宿営の外にある会見の幕屋に行った。モーセが出て幕屋に行く時には民は皆立ち上がりモーセが幕屋に入るまでおのおのその天幕の入り口に立って彼を見送った。モーセが幕屋に入ると 雲の柱が下って幕屋の入り口に立った。そして主はモーセと語られた。民は皆幕屋の入り口に雲の柱が立つのを見ると、立っておのおの自分の天幕の入り口で礼拝した。人がその友と語るように主はモーセと顔を合わせて語られた。こうしてモーセは宿営に帰ったが、その従者なる若者ヌンの子ヨシアは幕屋を離れなかった。ヨシアがもうこの辺で、さっきも出てきましたけど登場してくるんですね。これがモーセの後継者としてカナンに入って、そしてですね、イスラエルの民を導いていく重要な役割を果たしていくヨシアですね。ヨシアっていうのはイエス様もヨシアなんですね。イエシアなんですね。だからヨシアという名前は素晴らしく高貴な名前であると言っていいかと思いますが、12節、モーセは主に言った。ご覧ください、あなたはこの民を導き登れと私に言いながら、私と一緒に使わされるものを知らせてくださいません。しかもあなたはかつて、私はお前を選んだ、お前はまた私の前に恵みを得たと仰せになりました。それで今、私がもしあなたの前に恵みを得ますならば、どうかあなたの道を示し、あなたを私に知らせ、あなたの前に恵みを得させてください。またこの国民があなたの民であることを覚えてください。主は言われた、私自身が一緒に行くであろう、そしてあなたに安息を与えるであろう。新改訳では、そしてあなたを休ませようというように訳されていますね。つまり約束の地に入って与えられる、最後の安息ですね。これを約束されたということですね。15節、モーセは主に言った。もしあなた自身が一緒に行かれないならば、私たちをここから登らせないでください。私とあなたの民とがあなたの前に恵みを得ることは何によって知られましょうか。それはあなたが私たちと一緒に行かれて、私とあなたの民とが地の表にある庶民と異なるものになるからではありませんか。主はモーセに言われた、あなたは私の前に恵みを得、また私は名をもってあなたを知るから、あなたの言ったこのことを思うするであろう。18節、モーセは言った、どうぞあなたの栄光を私にお示しください。主は言われた、私はあなたの諸々の善をあなたの前に通らせ、主の名をあなたの前に述べるであろう。私は恵もうとする者を恵み、憐れもうとする者を憐れむ。また言われた、しかし、あなたは私の顔を見ることはできない。私を見てなお生きている人はないからである。そして、主は言われた、見よ、私の傍らに一つのところがある、あなたは岩の上に立ちなさい。私の栄光がそこを通り過ぎるとき、私はあなたを岩の裂け目に入れて、私が通り過ぎるまで手であなたを覆うであろう。そして私が手をのけるとき、あなたは私の後ろを見るが、私の顔は見ないであろう。これが見えるときが来るんでしょ。それイエス様ですね。イエス様が来られる、人としてこの地上に来られるまではですね、私の顔は見ないことだと思います。偶像今ここにありますが、これを見ていただいてですね、バールの神殿というのもあるんですね。この中にこういうものが飾られていると。そしてバール神って真ん中にありますね。これはルーブル美術館の中に現在あるですね、 バルシンですね。偶像との戦いっていうのは本当にもうキリスト教にとっても大きな問題だと思いますね。そして偶像礼拝っていうのは結局は自分自身を礼拝するような性格を持っているんですね。それではこのもう一つですね、付け加えて、なんかちょっと暑いのにですね余計なものをつけちゃったような感じなんですけど、バイブルナビの言葉とそれから新聖書辞典のちょっとお読みしたいと思います。2つの有名なエジプトの神々、アピスとハトホルは、お牛と若い雌牛の形をしていた。彼らの周りにいたカナン人たちは、お牛の形をしたバールを崇拝していた。バールはカナン人たちにとっては力と豊かさの神聖な象徴であり、不道徳な性的習慣と密接につながっていた。エジプトを出たばかりのイスラエルの人たちが彼らの抑圧者たちが崇拝していた神である金の子牛を作ったことはごく自然なことであったことは間違いない。彼らは顔のない神にうんざりしていた。まあ、あれですね、ヤウェの神様には顔がない、見えない。しかしそうだったとしても神から与えられたばかりの命令を無視しているのだ。あなたは自分のために偶像を作ってはならない。彼らはそれでも自分たちは神を礼拝していると考えたかもしれない。この姿勢はどんなに誠実に見えたとしても神に服従することにはならず、また不服従の口実にもならないのだ。偶像を作らなかったとしても私たちは想像の中で自分の期待と熱望と状況に合った方に神を当てはめ、神を作ろうとする罪を頻繁に行っている。そのようなことをしていると自分自身を私たちの創造主である神以上に崇拝するという自己崇拝という結果がもたらされることになる。偶像礼拝は結局自己崇拝なんですね。そして私たちはイスラエル人の場合と同じようにあらゆる種類の不道徳に陥っている。あなたのお気に入りの神のイメージは何だろうか。それは聖書に書かれている通りの適切なものだろうか。あなたを罪の束縛から、これ許しですかね、出してくださった計り知れないし、身力を持つ神を崇拝するためにそれを破壊する必要はないだろうか。もう一つ、聖書辞典。偶像礼拝とは人の手で作った偶像や彫像を礼拝することである。イスラエル人にとって偶像礼拝は真の神ヤウェ以外のものを礼拝することである。それはまた人間の願望や考えの具現化ということができ、この点で偶像とは自己崇拝の表現である。自己崇拝の表現であるというのはいいことですね。ここですね、自分を神としてしまうということですね。旧約聖書では10回の中でこうした一切の偶像礼拝を禁じている。しかしイスラエルの歴史を見ると彼らは偶像礼拝の罪を犯さなかった時はなかったのである。モアブのバール・ペオル、エジプトの神々ギデオンの作ったエポデ、ダビデの妻ミカルのテラフィム、ソロモンの時代のケモシとモレク、ヤロベアムの金の子牛、アハブのバール、マナセのアシュラ像などが代表的な例と言える。新約聖書でも偶像礼拝を避けるべきことを繰り返し述べている。バールはカナンの肥沃 肥沃カナンの肥沃神ですね、カナンの肥沃神ですね、ちょっとこれダブってますね、主、夫、所有者などの意味を持ち、農作物の豊穣をもたらす神と考えられ、バールはまたエルなどとともに神の称号で一般に神を呼ぶときに用いられたが、特に天候の神または嵐の神、ハダテの呼称であり、前14世紀頃から独占的に使われるようになった。この神は雨と霧と梅雨を支配し、カナン人の農耕の鍵を握っているとされた。その妻は愛と戦争の女神アシュタロテである。まあいろいろね、夫婦になってますから、ということで、一応今日終わりたいと思いますが、この日にちょっと少し早まって書いちゃったんですけど、夏休み前は8月3日の金曜日までやらせていただいて、そして9月は第2週の14日の金曜日に再開させていただきたいと思っております。というのはちょっと私珍しく娘がですね、一緒にタイに連れてってくれるというので、じゃあまあしょうがないかってことないんですけど行くことにしましたので申し訳ありませんが、9月は第2週の14日から再開させていただきたいと思います。まあいずれにしましても、この暑さですから、休みが長いのはいいのではないかなと思ったりもしておりますが、どうぞよろしくお願いします。お祈りします。恵み深い天の父なる神様、皆を賛美します。本当に、体験したこともないような暑さが続いております。どうぞ主よ、この国民をあなたが守ってくださって、また今水害で、また土砂崩れなどで苦しんでおられる方もいらっしゃいます。どうぞ主よ、この異常な気象の中でしかし守られて前進していくことができますように助けをお与えください。お願い申し上げます。尊いイエス様の御名によって感謝してお祈りいたします。アーメン。ありがとうございました。